はい、ちょっと今回は急に始めたいなと思うんですけど、
はい、タイトコールなしで、
タイトコールなしで、だいぶ秋も深まってきて寒いんですけど、ちょっとまあ何ですか、間の休憩じゃないですけど、
はいはい、
タカさん、あの制作で5月ぐらいに入ってもらったタカさんも入って半年ぐらいが経ったので、うん、ちょっと振り返りとかタカさんとなんか感想をシェアしながら、
はい、
あの企画会議みたいなのをしたらいいんじゃないかなと思っているんですけど、
いい
っすね、
はい、
はい、ということでタカさんよろしくお願いします。
ご無沙汰してます。タカです。サポートに入っています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。お疲れ様です。
お疲れ様です。お疲れ様です。業務報告みたいに。
いやいやいや、いいじゃないですか。
いいですね。
タカさんが入ってくれてね、だいぶそのポッドキャストらしくなりまして、ありがとうございます。本当。
もう周りからめちゃくちゃ聞きやすくなったって言われて
そっか、
本当ですか。なんかもうこれでいいんだろうかと思って、なんかちょっとテイスト違うんでねえかと思って大丈夫かなって思いながらやって
ます。そう言われて自分の編集を反省しましたよ。
いや、まあ、全然
編集そうですねまあめっちゃ早かったですもんね。速攻で多分1本と同じくらいの速さで編集をしてましたもん。編集というか書き出ししてましたもんね。
そうっすね。もうやれるだけ、やれるだけ
ミックスして合わせて出す。
そう本当ね、ちょっと咳払い消すとかそれぐらいのことしかやってない。
ありがとうございます。すいません
いえいえ、
僕の場合ちょっと時間をいただきすぎてるので隔週になっちゃったんですけど、それだけがちょっと聞いてくださってる方に申し訳ねえなと思いながらやってますけど、
いやでもまあね、隔週になるときはちょっと寂しいなという気持ちもあったんですけど、実際隔週になるとやっぱり企画考えたりとか、ね、次のどうしようかみたいな話がしやすいので、まあ、結果的に良かったなと思ってますけどね、
うん、
じゃないとこの秋は乗り越えられなかったですよ多分
本当そう、週一で活動してたら確実に死んでた、ね、
死んでた。そうなんですよ、秋はね、うん、僕ら忙しいですよ。
早いっすね
本当に。まあ僕らだけじゃないですよね、きっと。
みんなそうですね、
うん、やっぱいい季節だからさ、イベントがみんな打ちまくって、お客さん取り合ってみんなで疲弊してどうなのかみたいな感じですけどね。
いやでも本当なんか雨も降らなくてね、やっぱいいシーズンだなって改めて思うよ、ね、
いやマジでめちゃくちゃいい、
外れないもん。
最近山が本当綺麗すぎて、
あー分かる、
泣いちゃいそうですよね。
遠くまで見渡せるように秋口になり始めるとありますよね、霞が取れてっていうかさ、う
ん、で活動もしやすいじゃないですか基本的に。
うんね、そうですね、
帰り道に1本なんか寄り道して写真撮ったりとか、
うん、
朝ちょっと写真撮ったりとかしてて、やっぱ夏は暑すぎて何もしなくなくなるけど
本当そうっすね、
秋はもう最高ですね。
最高、一番いいシーズン。
まあそんな感じなんですけど、まあタカさん半年ね、全く別ルートから入ってきてもらったんですけど、なんかどうっすか、うん、この半、まあやってきてというのは。
編集はずっと趣味でやってたので、そんなに辛いものではなく、むしろ楽しい方で、
はい、
まず最初に高橋さんが最初伺った時に100時間ぐらい1年間で編集時間取ってるっていうのをなんか聞いたので、はい、それがとりあえず100時間お返しできたなっていうだけでも僕はやった価値はあったなとは思ってますね
マジでめちゃくちゃ助かって。
あと一番課題というか、もうこれでいいのかちょっと迷ってはいるんですけど、やっぱりお二人と今まで過ごしてきたとか考えてきたことが違ったんだろうなって思うんですけど、話してる時にお二人の価値観に共感してこう入れてもらったんですけど、やっぱり考え方違ってすごい混乱することがめちゃくちゃ多くてそこの折り合いがまだなんていうんですかね、難しいですよね。自分の実社会に戻ってでポッドキャスト撮るとまたなんか混乱するみたいな繰り返しが起こってます、
気になる
まだということ。え、でもその高さん的にはその、まあ、僕とか奥田さんが考えているその考え方とかに、まあ、共感をして入ってそのサポートしてくれたいっていう風な形で言ってきてくれてるわけじゃないですか。
はい、
それでもその価値観が、その話を聞いたらまたちょっと違ったっていう話なんですか、それは。
話を聞いて、ああこれもちょっと整理してみたんですけど、なんで自然資本論参加したいのかなと思った時に、やっぱりこうお二人 が持続か、なんて言うんだろうな、今流行りの言葉を使っちゃうと持続可能な世界というか、次の世代のことを見てるような風に思って、でゲストの方もそうでしたけど、ちょっとでもこう社会構造良くならないかなみたいなのを考えてて、うん、でそういうことが自分の会社だとあまりそういうの語る人いなかったので、ヒーローに見えたんですよ聞いてて。
なるほど。
そっからまあ関わっていく中でいろいろ大変なこともあって悩んでることも、あ、ヒーローに見えたけど人間だったのでちょっと親しみが出ましたけど、
ド人間です
なんでってなると、自然も好きだったんですけど、やっぱり知らない世界を見せてくれたので、自然の業界というよりかはポッドキャストの可能性をすごく感じたっていうのもあって、多分入りたいと思ったんだろうかっていうので、うん、それプラス自分が興味を持っている自然のことをよく知っている人っていうところで、いや
まあ本当知れば知るほど知らないなって思うじゃないですか、やっぱ。
いや、それ本当そうだよね、うん、なんか深掘ったらなんかまたね、1調べたら10ぐらい出てきたみたいな感じ
難しいですね。
でもなんかそのタカさんが今言ってた話って、なんかなんとなく僕はやっぱり過去の自分を見ているというか聞いているような気がして、そのまあ僕もその大きい企業で仕事をしてたんで、やっぱりその周りにそんなことを話している人間もほぼまあいないっていうか、まあそのやっぱりね、日々売り上げに追われちゃうっていうのはまあよくありがちな話だと思うんですけど、なんかやっぱそういう世界にだんだんなってしまうというか、また企業として成り立たせるためにそのね、売り上げが必要っていうのはまあ理解はするんですけど、まあそれがじゃあ何のためなのかみたいな話はまあ若干置き去りにされがちになっちゃうというかね。
そうなんです、そこが、
なんかそう感じなところから脱却したいと思って結局僕も転職した側だったので、
そのモヤモヤが取れないんですよね。
いやなんかそれ
今なんか戦ってます
めっちゃいいっすね、
そのモヤモヤを取るに移動するしかない
そうなんですよね、それがねっていう、ね、
移動ってなんですか、転職ってこと。
そう職を変えたりとか、それが納得がいくところにやはり行くしかないっていうところは、まあ、正直きっとあるだろうなっていうのは、まあ、僕の考えっていうかね、経験上ですけど。
そうですね。いやなんか逆に僕はなんか純粋に売上至上主義の中で生きたことがないっていう、まあ、弱さがあるんですけど、うん、なんだろう、そこら辺の話すげえ気になりますね。やっぱなんか長期ビジョン、長期目線でものを見るのかって結構聞かれるんですよね、
うんうん、
でなんでみんなは見ないのかっていうのも含めて気になるっていうか、そこって何なんですか、 なんでそんなに、なんだろう、ちょっと先のことを見ようみたいなことを話すと全然考えてもなかったみたいなことが講演会とかで言われる質問とかで出てくるんですけど、
うん、
じゃあみんなはむしろマジ何を見ているんだろう、で僕は何を見ているんだろうっていうのが気になってんすけどね、最近。
表面的な言葉だとやっぱ売り上げはこれを達成しなければならないっていうことをやっぱ社長からまあ聞くので、はい、まあ、奥田さん役員の状態だと思うんですけど、うんうん、やっぱり同じ立場な人たちだけどどうしてこんなにも違うんだろうっていうのは確かに疑問は。
逆にその売上を上げなければならないっていう時にどうやったら売上って上がるんですか。なんか僕も売上上げようと思って生きてはいるんですよ、もちろん会社やってるから、うん、でその時になんだろう、こうやった方が面白いだけじゃなくてこうやった方がそのうちなんかついてきそう、売上ついてきそうとか思っちゃうんですけど、みんなはどうやって売上を作ろうとするんだろう、
うん、うちでいうと多分新しいことしようみたいなので、何個かそういう、なんだろうな、若い人たちで考えてみてください。
楽しそうじゃないですか
っていうグループができて、まあ確かにそれでアイディアは出て、うん、経営層からの OK が出て、さあそれをやっていきましょうかみたいなのは動いてはいるんですけど、
ちょっと分かったのは人の不便とか不快みたいなことを解決しようぜ、それが売り上げにつながるよなっていう価値観と、 なんか自然とかが良くなるといいよなっていう感じの考え方のところで見え方が違うのかな、もしかして。
確かに文脈は売り上げのことだけで自然には関わってはないので、それは語れることはほぼないですし、業界の中でクライアントになってる人たちになることをしようっていうのは多分語られはするんですけど、
そ
うです
よね、いや結局なんかそれな気がしました。なんか人とかお客さんのことを考えて、サービスを作ろう、新しい商品を作ろうっていうふうに言うのは全然いいことだもんね。全然いいと思う、うん、
まあ、てかそれがないと多分売り上げ上がんないからね。
あ、でもそれクライアントって呼ばれるものが、僕らの場合人ですけど、多分東京チェーンソーズとヤマトの場合は自然も、なんて言ったらいいんですか、クライアントって表現していいのか分かんないですけど、かなり大きなお返しをしなきゃいけない対象って感じなんです
か
ね。
なんか社内でその話たまにするんですけど、一回会社の中でその自分たちの会社のステークホルダーは一体何なんだって話をこう改めてしてみようみたいなことをやったことがあって、うん、やっぱりその時に出てくるのが結局その、まあ、山主とかそういうその山を持ってる人だったりとか、うん、そういうもちろんとか、そのイベントに参加してくれるお客様とか、そういうのはもちろん人っていうのが上がってくるんですけど、まあ、それ以外のところにそのやっぱりその自然っていうのが出てくるっていうのが結構違うところなのかもしれないなっていうふうには思いますね。なんかやっぱ会社で話した時にすぐにその保全をする、その自然を保全することっていうか、まあ、その保全をできる状態に自然を返していくこととかっていうのが、そのなんていうのかな、まあ、ステークホルダーって言っていいのかちょっとよくわかんないんですけど、返していくものの対象が人だけじゃなくて山とか川とか海とか、なんかそういうものも、まあ、ステークホルダーだよねみたいな話は出てきたんで、
うんうん、
そこは結構大きい違いかもしれないですね。
いいっすね、パタゴニアみたいな感じね。
そうそう。まあ実際どうなんだろうね。なんか
でも、あ、すげえわかるよ。例えばその環境保全団体とか環境を良くしようっていう人たちは、むしろやっぱり公金とかをうまく使って寄付とか、その自然に対していいインパクトを与えましょうっていうことを活動していて、で僕らはそのなんだろう、ユーザー人間も良くなりながら自然も良くなるっていう経済の中でなんか取り組もうみたいなことを言っているっていう、なんかその環境を保全したい人たちと利益を追求しなきゃ会社じゃないよねっていう人たちと、その間でどっちもが両立できないのかなみたいな風に考えているっていうので、まあ、結構むずい、まあ難しいけどできんじゃないみたいなことを、まあ、信じているという感じですよね、きっと。で割とそれを信じてもらえないことは結構あるというか、そんなん無理でしょって言われるっていうのがありますね。
この無理でしょって言われるのは、うん、どういう文脈で、金銭的なその稼ぎとかも含めてっていうことですか？
あ、でもどっちかというとそっちですよ。どうやって稼ぐのかっていう話と、うん、どうやってそれで社員を雇っていくのかっていうことなんじゃないかな。その信じられなさっていう点でいくと、うん、やっぱり環境保全ってもっと公共セクターっぽいものじゃないのっていうこととか、うん、であとは本業で稼いで CSR で還元するみたいなことをやってる人たちも、まあ多分その CSR でやってることが儲からなすぎるから、でそれ、うん、その環境保全と儲かるって一致しないよねみたいなのが多分染みついてるのかなって感じはするよね。
まあでも CSR でやろうとしてる人たちはそもそも稼ごうとは思ってない感じはすごいするけどね。なんとなくだけど、
いやいや、うん、だから稼ごうと思ってないから、稼げるとも思ってない。
あ、そうそう、そもそもそういう判断をしてないよね、はい、それチャレンジを、まあ、そこにチャレンジしようとするとまたリソースが必要になるかやらないのかちょっと分かんないですけど、
でまあやってみたら分かるけど、稼ぐのは大変だっていうことです
よ。うん、間違いない。そこだけ間違いない。
だから多分混乱するんだと思うんですよね。
なんかそういうことですよね。
あれって思うんですよ。そんなことを、うんうん、多分僕すごい失礼なことを一回言っちゃってずっと 後悔してるんですけど。
言って思ってました。話してましたね。
あの衰退している産業を続ける意味はあるんだろうかみたいなことを問うてしまった時に、でもそれが好きだからやってるって言われたけど、ものすごいこう自分が恥ずかしくなりましたよね、やっぱり。そうだよねって思って。
むずいですよね。
なんでやっぱりそこが一番混乱したのかもしれないですね。今変に、変なのかな、合理的に動かないとどうにもならないようなことをずっとしてて、理念が置き去りになるのが仕方ないと思い込んでたのかもしれないですね。
まあ、でも理念によっては全然なんだろう、大丈夫ですよね。僕たちが自然とかとの共存を理念にするから余計ハードル高いけど、会社にとってはなんだろう、もっと人間の尊厳みたいなの理念にしてる場合は、稼ぎながらそれを守っていくっていうのは全然できそうな気はするし、なんでまあ 理念経営がハードル高いわけではないと思うんですけどね、全然。
まあそうですね。まあでもなんかやっぱ企業が大きくなったりとか、そのね、一番初めの頃にしたかもしれないけど、やっぱりその歯車感というかね、を感じるようになるぐらい会社が大きくなってくると、その関わっている何ですかね、会社で働いている中で自分が会社にどう貢献しているのかみたいなのが一部になりすぎちゃって、やっぱいろんなことが自分ごと化されづらい状態になる。
わかります。
多分、まあ、あるんじゃないかなっていうのはすごく思いますよね。
危機感は持ってるんですけど、でやろうとはするんですけど、やっぱり自分の権限が限られてるので、これ以上はあなたが考えることじゃないよって言われたりとか、結構寂しく悲しくなっちゃった時はありますね。
まあそこはもしかしたらあの、ね、僕とかタカさんと奥田さんの違いっていうところはあるかもしれない。雇われている身というか、その、まあ、会社員として雇っていただいている身と、まあ、どっちかというと経営者側に立っているその奥田さんとで の, その権限の違いとかっていうところは、もしかしたらもろに出るところなのかもしれないね。まあ、逆にその働いている側があの奥田さんとかと同じような考えをみんなが持てるような会社だと、それはやっぱり経営している方がものすごくちゃんとされてるだろうなってすごく感じるけど。
いや僕はなんかもう 逆にそのスタッフに対する感謝がめっちゃあるんですけど、いやもちろんその みんなの中でやりたいことになってれば一番いいですけど、なんか結局僕らが最初にこうなったらいいなって言ってそれの船に乗り込んでくれてるわけじゃないですか。そんなんめっちゃありがたいなっていう感じで、むしろすいませんって思いながらマジですいません、まあすいませんって変ですけど、いいっすかみたいな感じの気持ちは結構あるっすけどね。
でもまあみんな納得を持ってヤマトワニューって入ってるわけじゃないですか。
そうですね。でそこのまあ文化的共感とか共有っていうのはすごい大事にしてるし、こうはなんか自分たちで言っていく中でやっぱり自分自身がそのヤマトワの法人格、人格に逆らえない部分ってどうしても出てくるような気もしますよね。それこそ利益追求でこれ儲かりそうな案件来たみたいな、いやでもこれヤマトワやる意味ないんじゃないみたいな、やったら人格崩壊しちゃうじゃんみたいなやつとか、あいかんいかんってなるじゃないですか。
そうですね。あまりにもそちらになんかおかしな方向に行きすぎるのはちょっとさすがに
これ森のためにならなくないみたいなあ別にそんな仕事が来るわけじゃないんですけどまあでも若干怖さを感じるときはありますね。その
怖さ
なんだろう結局さっきの、人間中心主義的に、まあ、経済を駆動してきたような人たちのロジックってやっぱり僕らのロジックとは全然違うじゃないですか。
いやね、
違います。
でその人たちがちょっと近寄ってきたりするときに匂いが違うみたいなのはある。違う匂いがするみたいな、怖いっていうのは
いや
ありますけどね。
それはわかる。
山でのんきに暮らしてたら銃を持った兵隊がやってきたみたいな感じで殺されるみたいない
やなんかでもそういう人たちとの付き合い方って本当なんか難しいなっていつも思うんですけど、なんかでも僕らがやってることってすごい、まあ、ある意味小さなことじゃないですか。
小さなことですね。
そうでもそういう銃を持ったような人たちってやっぱりあの大きいじゃないですか結構 パワーが、
うんうん、パワーがすごいですよ、
うん、だからその一緒に最初にこう乗っかっておくことによってそのパワーのある人たちが変わってくれる可能性ってないのかなってなんかいつも思いながらこうなんか話を聞いたりとか、
うんうんうん、
この
なるほどね、
そうそうそう、なんかそこが
変わっ、こっちはチェーンソーあるしなっつって戦争や
なんだね、そう最後ね何かあったらもう何か、ね、肉体的には負けねえぞみたいな
確かに筋肉では
そうそう
筋肉ではこっちが
そうでも何かそう、何かそういう人たちの考え方ごと変えられることがもしかしたら自分たちにできることがあるのだろうかみたいなのは、まあ、常日頃なんか個人的には考えてて、だから大きい人たちのパワーは、まあ、今は考え方がちょっと路線違うかもしれないけど、
うん、
何かのなんかきっかけがあった時になんかスイッチを押せていきなりパンって考え方変わったりとかさせられるのかなみたいな、でそうだったらすごい世の中変わりそうじゃんってちょっと思ったりするんですよね。
あ、素晴らしいですね。いや、めっちゃいいと思います。なんかそこでなんか自分たちのポジショニングを考えずに社会全体の進むべき方向性を見定められているのっていうのはいいですよね。で結局なんか自分がそこのなんだろう、社会はこうあるべきだみたいな風に言ってることで仕事を得だすと、社会がそうなってきちゃったら困るわけじゃないですかポジションなくなるみたいなでもそれをちゃんとなんだろう、大きい人たちが変われば社会変わるじゃんつって、小舟はすぐ波に飲まれて消えちゃうかもしれないけど、まあ、それは役目として終わればいいかっていうふうに考えとけるのは結構大事なことですよね。
いや、それは本当そうですね。まあ、だから最悪ね、なんかあの、まあ、豊田さんとかもしかしたら言ってたかもしれないけど、あの最終的にその課題が解決して仕事がなくなるのが一番いいっていう。
そうだね。
そうそう。だからそれは結構考え方としては重要だよなってなんか思いますね、やっぱ。
結構な混乱ポイントなんですよね、それが。やっぱりなんか企業ってなんていうんですか、もう持続
ゴーイングコンサーンで、
うん、できるだけ長くみたいな、こう創業から何十年経ってもどんどん大きくなってきましたっていうのがいいってこう思っちゃってたので、
経済合理主義の中ではね。
なのでその豊田さんのこのなくなることが最終ゴールだって言われた時にどういうことと思って、そんなこと社会が許してくれるんだろうかって思っちゃったんです。
銅像になって終わるっていうね。なんだろう、それなんか一人二人でやるのとこうチームでやるのとまた違うと思うんですけど、同じ方向性を向いて集まったメンバーであればお題目が解決されたとしても別の方向へ漕ぎ出せる気はするんですけど、ね、全然。
うん。てかまあなんか途中から違う方向行ってそうだもんね。なんかもう、うん、あ、なんか変わり始めたなって思った瞬間からなんかじゃあ別のことやろっかとかっていう話
ですね。うん、でまあ東京チェーンソーズもそうだけど、東京チェーンソーズこそそうですけど、山作りの仕事はなくならないから、
ね。なくならない。そういう意味ではなくならないね。
一次産業一生なくならないから大丈夫。
そう、それはそうだ。
数百年前からあり数百年後もあるのは結局農林業だろう、農林漁業なんじゃないかって気はしますもんね。
うん、まあ絶対に、ね、なくしちゃいけないっていうかね、なくしたら多分人がいなくなる時っていう感じがしますもんね、それだけは。
まあそうですね、そういう社会、狩猟民族に戻って
そうそう最後まで
サバイブしていく。
そっから始まってるわけだからね、やっぱ。あと多分なんかタカさんがまたこれも混乱ポイントなのかもしれないけど、まあ、奥田さんも以前なんかどっかで話した時にそんなことを言っていた気がするんですけど、だからやっぱりその、まあ、大企業にいた時とか、まあ、タカさんも一緒だと思うけど、やっぱその利益市場主義じゃないけど、まあ、売上市場主義か、売上を追って、まあ、会社を成り立たせるみたいな、方向で基本的にはあの資本主義の中では当たり前に動いてると思うんですけど、なんか僕とか奥田さんとかは例えば1個の事業は最悪赤字でもいいんじゃねって思うところが、なんかそもそもいやいや、その会社として赤字はやばいんだけど、会社として赤字になっちゃうとまずいんですけど、その事業1個が稼げ そうにもないけど社会にとってはめっちゃいいことであるみたいなことであれば、まあ、その事業の赤字は他の仕事で補填するみたいな、
あ、そういう
形で会社の中でそのなんていうの成り立たせられるんであれば、それはそれで社会にとって意味のあることなんじゃなかろうかっていうのは、まあ、多分奥田さんも考えてることだと思うんだけど、なんかそういうのはありますよね。
長屋みたいな感じでね。みんなで、まあ、いやでも結局それしかないじゃんっていうのも結構あるんですよね。全部が全部稼げないけど社会にとって大事な仕事っていうのがあった時に、まあ、それを全体で、まあ、それこそこれまで多分なんか納税みたいな形で担ってきたところとか、あとは地域活動として担ってきたところがあるけど、みんながそれをやらなくなってった時に、まあそういう仕組みで回すしかないんじゃない、ないのかみたいなのは思いますけど、まあそれ以上になんか意味があるなら大丈夫みたいな謎の自信がある、うん、他の何かを連れてきてくれる何かになるんじゃないかっていうことですよね。
そうそう、それはそうだね。なんか その事業が赤字でやってるけど、なんかそれをやることによって他の仕事に還元されていくみたいな、うんのとかはすごく、まあ、感じることもあるし、
そうだですね。だし、まあ儲かることだけやってたら、まあなかなかな、難しいよな。
うん、
一個聞いてもいいですか。
うん、
もしその例で自分がその売上が立ってない部署にいたってことを仮定したときに、売上が立っている部署の人たちとは明らかにこう評価が違う状態じゃないですか。その場合経営層というか、普通の会社だとその部署を一旦潰しちゃおうみたいなで配置転換だとかなるじゃないですか、
うん、
なんでその今その混乱ポイントなんですけど、それがあっていい会社ってどんな会社かちょっと想像がつかなくて。
CSR 事業部とかそうなんじゃないですか、大きい企業だったら。
あ、まあそう、確
かに。あ、そう、サステナブル推進室みたいな、ようわからないやつとか。
そういうのもあるのか。
まあでもその話は結構重要ですよね。結局なんか評価の仕方を変えるしかないと思うんですよね。
あ、そう
そうそう。なんか利益をどんだけ作ったかが評価ポイントではなくて、例えば大和だったら森を作る、暮らしを作るっていうことに対してどんだけポジティブだったかみたいなことなのか、会社全体に対してすごくいい影響あるよねとかっていうのは評価にすればいいんだろうなと思うし、うん、もっと言えば、まあ、評価いるんかおいっていう。いや、この間木村石鹸さん来てて、木村石鹸の木村さんが来ていて、木村さんが評価をやめたというとあれですけど、その評価しない会社経営っていうのをやり始めて、そうするとすごい良くなったみたいな話をしてて、
うん、
ああすげえって、まあ結局前提を覆しいくというか、疑っていくことによる次の当たり前の一歩目っていうのはそうやってできていくんだなと思うと、やっぱり会社経営とか株式会社の歴史長いからこそ、学問としての経営学っていうのがすごい邪魔してるというか、当たり前をすげえ作ってる部分もあると思うんで。
確かにね、それはあるかも。
それをなんか今の時代もう一回なんかみんなの価値観がついていかないっていうのはめっちゃあるんですよ、絶対。
うん、それはそう
だけど、慣れてきゃいいんですよね。
うん、まあ、でもなんかその本当にでも新しいその評価制度を完全になくしたって、どうやって社員がやりがいを持ってというかね、まあ、言い方悪いけど、その怠けずにとか、うん、働くのかみたいなところは、うん、その制度設計じゃないけど、やっぱ仕組みみたいな、どうやってんのかね、ちょっと木村設計さんちょっと分かんないけど、重要な気がしてならないよね。
まあ、評価こちらからこういうあなたの評価は A プラスですっていう話じゃなくて、
面談をしながら話を聞くってこと、
給料いくら欲しいかっていうのを提案するんですよね。
うん、働いてる側がね。
そう、働いてる側が、でそれは常に過去の評価じゃなくて未来に対する期待値として出すっていうことで、毎年業務委託契約みたいな感じで、来年自分はこういう成果を出そうと思ってるのでこれぐらいくださいって言って、じゃあ頑張ってなんてってなることもあれば、それはさすがになんかこれまでの実績見てて難しいんじゃないっていう話を したりする、そこはすり合わせだって言ってましたけど、
なるほど、
そうするとまあこなれてくるっていう話で面白いなと思ったんですけど、
うん、
まあでも結構ストレスもあるな、うん、社員だった時にその僕絶対控えめに言っちゃうもんなっていうい
や難しいよね、その自分の給料を自分で決めていいって言われた時のその衝撃というか、
いい人じゃないとちょっと悪い人混じってると口八丁にやっちゃいそうな人がいたら大変になっちゃいますもんね。
まあだからその評価というか、評価じゃないね、評価じゃなくてそれをジャッジする面談者の資質というか目がすごく大切になるね、その場合は。
そうですね、クラシコムとかも、
うん、
キャリブレーションっていう制度で調整、評価じゃなくてこっち側の期待値を伝えて向こう側からのその要望を聞いてすり合わせていくみたいな制度とか、まあ結構いろいろあるとは思うんですけど、
うん、
めっちゃ面白いなと思いつつ、その結局原資がちゃんと作り出し続けられる会社じゃないとその面白制度できないっていうのがあるよね。
いないね
内部留保たっぷりないとむずいなみたいな
ちょっとやってみよっかって言ってやれない
そうです、人件費が 1.5 倍になった時に、あ、終わりましたみたいない
や本当に
潰れます。
そうっすね、中小企業いるとすごい思いますけど、やっぱり人件費の重さたるやもう半端ないっす
ね。まあちょっとこれは面白い話として聞いていただけたら
そうっすね。
まあでもそうやって僕たちは僕たちなりの新しい当たり前というか、地域とか地球環境と共存しながらビジネスをするっていうことにまあ挑戦をしつつ、まあそれからそこからさらに人事制度みたいなのを疑って面白くしていけたらいいなと思うけど、まあ全部一気にはむずいなみたいなのがまあ現実感としてはありますね。
そうね、確かにね。まあでも本当やれること一個ずつじゃないとね、そう一気にやろうとすると本当にそれはそれで大事です、そもそも
まだ混乱してますか。
いやでもやっぱ役割分担なのかなとは思ったんですよ、
ね、いや本当そうだからさ、すげえ稼ぐ企業は偉いと思うんですよ、だからお金ください。
そうだよね、その少しの原資でいいからちょっとこちら側に回していただけませんでしょうかみたいな、社会貢献はこちら側で受け負うんでみたいな。
そうですね、お聞きの方いらっしゃらないですかね、ちょっともう面白い企画をぜひやりたい
ね。本当ですよね。
そうなんですよ、あそこ言いたかったんですよ。 Google フォームを作ってお問い合わせこちらってやってるんですけど、うん、誰一人返信をいただけないんですね
寂しい事実。
Spotify でアンケートとか取ると、まあ、数人の方は表現してくれるんですけれど、まあ、こっちではもう見えてるわけですよ、何人が見てるかが見えるわけですよ、
うんうんうん、
一人でもいいからちょっとお便りをいただきたいなっていうのはありますよ
そうですね、お便り新時代。
やっぱりどういうことが気になってるのかっていうのをやっぱリスナーさん何考えてるのか聞きたいんですよね、うん、僕は
気軽に何か送ってほしいですね。で僕の友達があの企画会議入りたいって言ってました。
あ、そうなんです
か。
うん、
それだからあれですね、やっぱだからずっと言って実現してないけど、自然資本論焚き火会をどっかで一発やれば、おそらく何人かは来てくれるんじゃなかろうか。
まあ、まずは焚き火じゃなくなかなか日程が大変だと思うんで、
うん、
ズーム飲み会を最近聞かなくなったけどズーム飲み会
この僕ちょっと知り合いでなんかクローズドでイベント開いてる人がいらっしゃって、まあ、声かけも、まあ、その人すごい知人がもう何千人といるんで、まあ、自分の知ってる範囲で、なんかこの人相性良さそうだなみたいな人をこうピックアップしながら、そのゲスト決めといて、ゲストに話してもらう内容決めて20人くらいのクローズドでその人と話が合いそうな人とか相性が良さそうな人みたいなのを、うん、まあ、直接声かけてこんなイベントやるんだけどちょっと聞きに来ないみたいなので、うん、釣ってきてイベント開催して、その、まあ、ファシリテーターとしてその人が入ってゲストの人が喋ってで終わったら、まあ、懇親会じゃないけど30分から1時間ぐらいその質問タイムとか設けながら、まあ、みんなで交流をそのズームの中でやるみたいなことをやってる人がいて、なんかそういうのももしかしたらありかもね、飲み会だけっていうのもありかもしれないけど、
そうですね。いや全然何でもやってもいましょう。
でも確かに交流はとにかく今は発信してるだけに確かにねなっちゃってるから、
うん、なんかやりますかね。じゃあまあ冬になったら多少落ち着くというか、この秋、いや今年はマジでまあ今年は春からマジで忙しかったからなっていうので、
冬になったら落ち着くんですか。
冬は多少、去年もそうだったんですけど、やっぱ種まきシーズンに入って来年のやる企画とかを結構企画書書いてたりしたんですよ去年も。
なるほど。
だからやっぱなんかそんな感じなんだなってのは思ってて、
ある意味うまくサイクルできてるんだそこ。
冬は割とリニューアルとか新規企画の種まきして、で春からもう忙殺されてみたいなサイクルな。
春から秋までの忙殺か
やっぱ 1,2 月が結構落ち着きますね多分。
なるほど。
落ち着いてんのかな。うん、なんかそんな思い出があります昨年の
まして本当に来年はっていうところはよくわからないね
よくわかんないですけど、じゃあ前半戦はこちらで終了となります。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。